笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。子どもの才能を引き出して伸ばしてあげられる環境、それと私たち母親が好きなことをしている環境、この2つが重なったらとても素敵な毎日を送れると思いませんか？今回のインタビューではそんな素敵な親子関係を築かれてきたお話がたっぷりとお聞きいただけます。シニアのおしゃれ学講師でファッションコーディネーターである芹沢清美さんと息子さんのセリーさんへのインタビュー第2回です。東京銀座の紅茶専門店マリアージュフレールで収録しております。どうぞお聞きください。
生活の中にで気がつくとどうやらそういう絵を描いていたようで、その後デザインの勉強をして、であの10代で、幸せなことにお客様のお洋服のデザインをさせていただいて、
すごいですね。
エスモードパリの先生方がエスモードジャポンで、教えくださってた時に夏休み2期通わせて活一はいただいて、最初ボントラバーユというちょっと2段階目ぐらい の資格というか賛辞をいただいて、でも悔しいと言ってもう一期やって、今度トレボントラバーユという最高位の資格をいただいて、それでオリジナルは全部活一のデザインでさせていただいてました。
逆に言えばそういうオーダーの洋服をこう、もうね、年何着も作ってくださるようないいお客様がいらっしゃる時代だったっていうことなんですよね。
ファンの方がついてらしたんですね。
そうそう、本当にいいお客様に恵まれましたよね。
そうです、大企業の社長様と今度は会食だから、既成のものでもしバッティングしてしまったら申し訳ないから先生オリジナルで、そうするとその方のことはもう活一はすでに存じ上げているから、その方用のデザイナーを書き、私が生地を選ばせていただき、それでアトリエをいくつかパターンだとか、それから縫うアトリエとかを持っておりましたから、そういうふうな感じで納めさせていただいておりました。
すごい、もう10代の時からじゃあやってらしたんですね。
そうです、今から考えると恐ろしいことなんですけど
ね。いやでもね、そういうなんて言うんでしょう、お目の高いお客様からね。
そうです、本当にいいお客様が、
素晴らしいですね。
だからホテルニューオータニでのファッションショーなどは全部セリーさん のデザインで何十着を埋めたという。
何歳ぐらいの時の
学校の制服で来ましたから、
15歳かもしれないです、よくも本当に、大人のお客様がそんな、子供の描いたデザインを、よく
子供のレベルを超えてたんですよ。
いえ、それだけいいお客様だったんですよ。本当に気持ちにも余裕のある、いい時代だったのかもしれないですね。
セリさんご自身もどんどんこう成長してかれますよね。
そうですね、すごくいい刺激をいろんな方から受けて、やはりそういうファッションに対して色に対してのやっぱり経験というのはそこでもしかしたら育むことができたのかなと思います、
じゃあ今もその時 の知識を生かしてやられてらっしゃる、
そうですね、ご紹介するものの中にはファッションアイテムとかジュエリーとかもありますので、そういう時にそういうお客様の顔を思い浮かべてご紹介することもありますね。
素敵な方々、大人の品格ある素敵な方々をございました、お客様の中にね。
本当にのこうセレブなお客様が多かったですよね、大使館のご婦人とかもお客様にいらっしゃいました
ね。で外国人のジョイさんとかもいらっしゃいましたし、
自立された素敵な女性が
お客様でした。そうでございます、はい。
なんか私まで今背筋伸びちゃってますお話伺ってるとなんか、何でしょうね、物語の中のドラマの中の映画の中のっていうお話のような世界です。
なんかそういうことを、別に私ってあんまり こうしたいああしたいっていう強いこう願望ってないのに、なんとなくそういう風なところにこうなんか持ってっていただいてしまうっていう、とても幸せなことをいただいてるんですね。ですからそれでたまたま先ほどちょっと申し上げた父が日本画家で人物だったんですよ。だけれども私は絵がすっごく下手なんですね。それをファッション画という和一がちゃんと覚醒遺伝でついてくれて、多分父がとても喜んでいると思っております。
そうですね、
はい、
はい、おじいちゃま高校っていうんですか。
そうです。
間ですね、
はい、
活躍されてきて、そのお客様にずっとこうご支持いただいてる、
はい、
エプティックの25年間もそうですし、
はい、
その後の講師としての今のずっと十何年と、
はい、
ご要望あっていらっしゃるわけですけれども、
はい、
お客様に選ばれてきた、
はい、
ご自分で感じる理由っていうんでしょうかね、秘訣というか、
はい、
どんなところが終わりになると思いますか。
先ほどちらりと申し上げたかどうかですけれども、やはり両親がすごく誠実に真面目に人生を生きる人たちだったんですね。ですからそういう両親で育てられた私もやっぱりまっすぐに正直に生きるということは当たり前のようにさせていただいているわけで、ですからいわゆる商売としたら上手ではなかったかもしれませんけれども、なんて言うんでしょうか、悔いを残さない、その無理なご購入をいただいてしまったり、似合わないのを似合うと申し上げてしまったり、そういうことができない、
うん、
ですから本当にこの方はこのお洋服を求めたまったことで価値を生み出していただけるかなって考えて、きっとこの方はこのお洋服によって生き生きとした明日があるなって思ったらお勧めさせていただいてたっていう、それが一番の基本だったのかなと思います。はい、
商品であったりサービスであったりするその先を見てらしたようなイメージでしょうか、お客様の未来というか。
そうですね、ですから先ほど冒頭申し上げたようなサロン形式というのは、テーブルと椅子を置くっていうことで、それは後に評論家の戦後の評論家としては第一人者の林邦夫先生も書いてくださってますし、石津健介先生も書いてくださってますが、やっぱりそのファッションっていうのはその人の人生を知らなければダメだっていうことをすごくおっしゃっておられるんですね。私はその方が言ったのお言葉を読ませていただいたからそういう形式を取ったのではなくて、やっぱりテーブルと椅子を貸していただいてその方の人生を知ることで無駄のないコーディネートをさせていただけるんじゃないかなっていうふうにスタートしたことが、その歴代のこうベテランの先生方の言葉と実際には実践してたんだなっていうのを後で結びついたというところですね。
自然にやってらしたんですね。
そうなんですね、はい、
それこそお客様も思えばこそで、
はい、
いらっしゃいますよね、
はい、
商売というよりも、
はい、
そのお客様と寄り添うというか。
そうですね、はい、
素敵。
なんかね、人と人とのつながりっていうのがね、もしかしたら一番に考えてたかもしれない、
はい、あ、そうかもしれませんね。
人と人とというか、お客様とまた別の、あ、
知り合いさんです。はい、で私はもういつも黒を着ていったんです、25年間、はい、なぜかというと黒子ですから、うん、
なるほどですね。
私はもう黒子です。コーディネートしてさせていただくわけで、スターはお客様ですから、ですからもうずっと25年間黒を着ておりまして、ただやっぱりオリジナルもございますし、セレクトショップですからパターンが違いますから、私のボディが入ることによってこう楽にかけてあるより立体に お召し、あの着させていただいて見せて差し上げた方がこのシルエットが分かりますよ ね、 そうですね。ですからその中から黒を選んで、あの着て見せて差し上げたっていうことは意識しておりました。
失礼します。アレジレート
なんか家族ぐるみでこう付き合いをするお客様が多かったよね。
そうです、そうですか、はい。
でどういうきっかけで家族ぐるみになるんですか。
結局先ほどあの勝一がその素晴らしいお客様で、はい、多分一人の方を描いて事業家の、はい、もう、二部上場ぐらい の、あの会長様自身がね、女性の会長様であられて、そうするとお嬢様とかお孫様を連れてこられてくださるんですよ。先生のところ行けば安心よって言って
選んでくださる
わよ。そうなんです。ですからあのそういうことで、じゃあ今度別荘に、あのそうするとお嬢様が私と同じジェネレーションであったりすると、あの娘も今度軽井沢に行くから、その時期をご一緒にして先生もいらっしゃらないとかいう、こうなんていうの、コミュニケーションがあったり、で今度お孫ちゃまがご結婚なさるという時は、先方お婿さんの方がちょっと名前はここで申し上げられないんですけれども、超一流のデザイナーであられて、新郎側からはその方のデザインでウェディングっていうご要望があられたんですが、お嫁様っていうかそのお孫ちゃま自身は勝一のデザインが気に入ってて、どうしてもあのそれは嫌だと、その超一流のデザイナー の、 あのドレスは着てお読みに行きたくないそうということで、勝一が白いドレスもお色直しの赤のドレスも全部デザインさせていただいて、それでお納め申し上げた思い出もございます、ね、
すごいファンじゃないですか、
はい、それはもうあのそのお嬢様のたってのご要望であられまして、私は逆に客観的に見れば、新郎側がその超一流デザイナー様とお親しいのにお披露宴って大丈夫かなっていうちょっと心配もございましたが、そのお嫁ちゃんご自身がもう絶対に今
ね、たってのご希望
そうでございまして、とっても綺麗にお召しいただいて、はい、アメリカに住んで幸せに、ね、なさっていらっしゃいます。
なんかあの、まあ、あのご覧になって分かると思うんですけど、はい、もうあのこの年になっても、はい、昔のこのお嬢様気質をそのまま残したまま、あの大人になったような母ですので、はい、きっとそういうこう真っ直ぐな性格をきっと気に入ったお客様がずっとこう支持してくださったのかなというふうには思いますね。
何て言うんでしょう、育ちの良さから来るゆとりをねものすごく感じるんです。はい、あ、なんて言うんだろうな、焦りがないじゃないですか、あの、
そうですね、良くも悪くも
良いですよ、良いんですよそれがすごくお客様が、はい、いいお客様が集まっていらっしゃるポイントなのかなと思いました。
あ、そうかもしれないですね、うん、はい、本当に、
私以前あのちょっとある方のお話を聞いた時に、はい、そのお金持ちというのは貧乏人が怖いんだという話を聞いたことがあるんですよ、取られるんじゃないかとか、ですからあのお金持ちがお金持ちのところに寄っていくっていうお話を聞いたことがあって、なんかだからもともとの持ってらっしゃる気質、お嬢様気質というんでしょうか、うん、そういったものがいいお客様を引き寄せるのだなってすごく感じたんですね。
ですから自分ではこれが自分なんですけれども、子供たちに言わせると、こういう母ですからよろしく
とても素敵なお母様
なんかいつまでも10代を引きずったままの私でいるのか、自分はこれでそれなりの苦労もしたし、それなりの何て言うんでしょうね、努力もしてきたつもりなんですけれども、はい、
そうなんですね、母はずっとこうやって自分はものすごい苦労してものすごい努力をしたといつも語るんですけれども、まあ、この性格なので必ずどこかでどなたかが助けてくださるんですよね。そういう何かこう人望といっ ったら大げさかもしれないんですけど、そういう星の下に生まれてるのかなとは思います。
そうですね、
はい、本当に周りの人に助けられて、すごくね、
はい、いいご縁に恵まれる、そう、星に生まれてらっしゃる、
そうかもしれませんね。
羨ましいな。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？小学生だったセリーさんは毎日お母さんのブティックに帰っていたそうです。その中で磨かれていたご自身のファッションセンス、あとはおじいさまから受け継いだ絵画力が重なって、中学生の頃からお客様のお洋服をデザインしていました。反抗期がなかったっておっしゃるのも、もしかすると親子で同じ楽しみを持って共通の作業に没頭していたから、親子でありながらもビジネスパートナーのような存在だったのかなと想像しながら聞いておりました。そして1回目でもお話しいただきましたが、お二人が同じ誕生日だというのも、もしかすると仲良しの秘訣なのかもしれませんね。次回は芹沢さんのプライベートな部分と、その言葉遣いに関するエピソード、ご家族とのコミュニケーションのお話などをお届けいたします。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。